広報長泉8月1日号ナンバー1368発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は長泉写経だよりがあります。1日号の後続けてお聞きください。なお広報長泉8月15日号は発行しません。次回は9月1日号になります。特集コロナ時代の大雨台風対策できていますか。自分や家族友人を守る心構え。大雨台風の備えはできていますか。新型コロナウイルス感染症の蔓延が収束しない中、毎年9月から10月にかけて台風が襲来し、激しい豪雨や暴風による被害が全国で発生しています。昨年は静岡県においても台風15号および19号が襲来し、近隣の市町では浸水被害や土砂災害などの大きな被害を発生させました。さらに先月には、記録的な豪雨となった令和2年7月豪雨が発生して、九州地方などで大きな被害が発生し、町内でも警戒レベル4相当の土砂災害警戒情報が発表されました。幸いにも大きな被害はありませんでしたが、町内には比較的大きな黄瀬川が流れ、さらに台場川が隣接しており、これらの河川が氾濫した場合には大きな被害が発生すると考えられます。またそのような場合、一部の町民の皆さんには、自宅や避難所での避難生活をしていただく可能性があります。なお、避難所での生活はいかに対策を行っても、いわゆる3密、密集、密接、密閉の状況を避けることは難しく、新型コロナウイルスなどの集団感染、クラスターのリスクが高まります。風水害の被害が心配されるこれからの時期、新型コロナウイルスなどの感染症のリスクを減らしながら、災害が発生した場合、どのような避難行動を行えばよいのかを、この特集で学んでみましょう。お住まいの地域の災害リスクをご存知ですか？皆さんは、ご自身が住んでいる地域の災害リスクを確認したことはありますか？町では昨年、浸水や土砂災害発生の危険性が高い地域を色付けした、ハザードマップを作成し、防災ハンドブックとして全戸に配布しました。ぜひこの機会に、ハンドブックで自宅周辺の危険性や避難場所などを確認してください。また、平時に避難所まで実際に歩いて、経路と危険な箇所がないかを事前に確認しておくことも大切です。普段から防災意識を持ち、災害が起きたとき、大切な命を守るため、速やかに、安全な場所に避難できるよう、有事の際に取るべき行動を確認しておきましょう。色が塗られている地域に住んでいる方は、特に注意が必要です。ハンドブックがお手元にない方は、地域防災課までお問い合わせください。なお、情報はホームページでも公開しています。事前の準備が災害の時に役立ちます。ご存知ですか？昨年新たに12区が、浸水想定区域に指定されました。1000年に一度降る大雨などを想定して、ハザードマップが昨年更新されました。これにより、小尻住宅、東部南式、上戸狩、総ヶ原、中戸狩、シャルマン、すすき原上、すすき原下、西、原、東、原分の各区の一部が新たに浸水想定区域に指定されました。雨の強さと降り方、1時間降水量。やや強い雨、10ミリから20ミリ未満。 地面一面に水たまりができ、雨の音で話し声がよく聞き取れません。長雨になりそうなら注意が必要です。強い雨、20ミリから30ミリ未満。土砂降りの雨で傘を差していても濡れてしまいます。道路側溝や小さな河川が溢れる可能性があります。激しい雨、30ミリから50ミリ未満。バケツをひっくり返したような雨で、寝ている方の半数くらいが雨に気がつき、崖崩れなどが起きやすくなります。非常に激しい雨、50ミリから80ミリ未満。滝のような雨で視界が悪くなります。傘が全く役に立たなくなり、浸水など多くの災害が発生する可能性があります。猛烈な雨、80ミリ以上。猛烈な雨により息苦しくなるような圧迫感があります。雨による大規模な災害の発生する恐れが強く、厳重な警戒が必要です。デマに惑わされない。複数の情報媒体から正しい情報を。命を守るためには、正しい情報に基づいた行動が必要です。災害の情報を入手したら、別の媒体でその情報が正しいのかを確認する習慣をつけましょう。情報を入手する手段。1、町の同胞無線。2、長泉町防災ラジオ。同胞無線の音が聞き取りづらい世帯は、同胞無線も受信できる防災ラジオがおすすめです。価格1000円。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。3、町のメールマガジン。4、県の公式防災アプリ、静岡県防災。土砂災害だけでなく、地震や洪水、津波にも対応。緊急情報の通知、避難トレーニングにも役立ちます。長泉町は富士山南東の情報をご確認ください。5、気象庁ホームページ。全国の最新防災気象情報が確認できます。もし今、大規模な災害が起きたら、求められる避難行動とは？避難所へ避難する前に、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には危険な場所にいる方は避難することが原則です。避難とは難を避けることであり、安全な場所にいる方は必ずしも避難しなければならないということではありません。自宅以外の場所へ避難する場合、安全な親戚や知人宅などへの分散避難や、近所の高い建物への避難、自宅の2階以上の安全な場所へ避難する在宅避難、垂直避難もご検討ください。このような指定された避難所以外に避難する分散避難や在宅避難を行うことで、人との接触の機会が減り、結果的に避難所における新型コロナウイルスの集団感染、クラスターのリスクを下げることができます。避難所での感染症対策について、町では大規模な風水害や地震などの災害が発生して避難所を開設する場合、避難所での新型コロナウイルス感染症などの感染リスクを避けるため、手洗い、消毒など基本的な感染症対策や換気を徹底するとともに、人が密集しないよう十分なスペースを確保するなどの対策を可能な限り行います。また、発生した災害の状況によっては、避難所の収容人数を制限し、可能な限り多くの避難所を開設していく予定です。避難所へ避難されるときのお願い。避難所での感染症対策は、一人一人の準備が必要です。次のことにご協力をお願いします。1、健康状態の確認。避難の前に、ご自身の健康状態を確認してください。発熱や咳など、風邪の症状のある方は、必ず避難所の受付で申し出てください。2、避難所での健康チェックと検温。受付での健康チェックや検温により混雑が予想されますが、感染症対策として必要ですので、ご協力をお願いします。3、衛生用品を持参してください。マスク、体温計、石鹸またはハンドソープ、タオル、ハンカチ、スリッパや室内シューズなどの上履き、 飲料水と軽食、毛布や上着など。避難所での共同生活にはお互いの思いやりや協力が必要です。また、避難生活が長期化したとき、行政だけでは避難所の運営が困難になります。避難者の皆さんや地域の方も積極的に避難所運営にご協力ください。体調の優れない方へのお願い。避難所ではまず避難者の健康状態を確認するため、検温と簡単な健康チェックを行います。体調が優れない方は、さらに詳細な健康チェックをさせていただき、状況によっては体調不良者専用の別の避難所へ移動していただく場合もありますので、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。避難所での感染症対策にご協力ください。1、避難者同士の距離が2メートル程度取れる状態を意識しましょう。2、マスクの着用をお願いします。3、手洗いや咳エチケットにご協力をお願いします。家族と家族の間を2メートル離して避難している様子のイラストが載っています。避難所での集団感染の防止には、一人一人の感染症対策の徹底が重要になります。また、発熱など体調に変化があった場合は、速やかに施設管理者に報告ください。災害の備え、チェックリスト。非常用持ち出し袋。避難の際に持ち出すもの。避難するときにすぐに持ち出せるよう、玄関など持ち出しやすい場所に家族構成を考慮して、それぞれに必要なものを入れ、一人一個用意しておきましょう。両手が使えるリュックサックが便利です。飲料水、食品、防災用ヘルメット、懐中電灯、携帯ラジオ、救急用品、常備薬、衣類、下着、雨具、防寒具、予備電池、携帯電話、充電器、マッチ、ライター、ろうそく、使い捨てカイロ、毛布、寝具、軍手、ガムテープ、紙皿、割り箸、ラップ、ティッシュ、缶切り、ナイフ、洗面用具、歯ブラシ、タオル、筆記用具、スリッパ、室内シューズ。感染症対策にも効果的です。マスク、手指消毒用アルコール、石鹸、ハンドソープ、ウェットティッシュ、体温計。一緒に持ち出そう。通帳、現金、パスポート、運転免許証、診察券、マイナンバーカードなどの貴重品。持病の薬や介護用品、ベビー用品、ペット用品など、特定の個人に必要なものも忘れずに用意しましょう。台風豪雨時の避難情報のポイント。これまで様々な避難情報や気象情報が発表されてきましたが、情報が多く、用語も難しいため、その情報が住民の避難に結びつかず、大きな被害が発生しました。そこで住民が取るべき行動を直感的に理解できるよう、5段階の警戒レベルが設定されています。警戒レベル、避難情報等、皆さんが取るべき行動の順にお伝えします。警戒レベル1、早期注意情報、気象庁が発表。災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2、大雨注意報、洪水注意報など、気象庁が発表。避難に備え、ハザードマップなどで避難行動を確認しましょう。警戒レベル3、避難対象地域の高齢者などは避難。避難準備、高齢者等避難開始、長泉町が発表。避難に時間がかかる人、高齢者、障害のある方、乳幼児などとその支援者は避難をしましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。警戒レベル4、避難対象地域の全員が避難。避難指示、緊急、避難勧告、長泉町が発表。速やかに避難先へ避難しましょう。公的な避難所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。警戒レベル5、災害発生情報、長泉町が発表。すでに災害が発生している状況です。 命を守るための最善の行動をとりましょう。防災気象情報、警戒レベル相当情報の例。警戒レベル5相当情報、大雨特別警報、氾濫発生情報など。警戒レベル4相当情報、土砂災害警戒情報など。警戒レベル3相当情報、大雨警報、洪水警報など。いずれも国土交通省、気象庁、都道府県が発表します。避難とは、難を避けること、つまり安全を確保することです。安全な場所にいる方は避難する必要はありません。危険な場所から警戒レベル3で高齢者などは避難、警戒レベル4で全員避難。ここに注目。警戒レベルは1から5の順番で発令されるとは限りません。天候の急激な悪化などでレベル4が突然発令される場合もあります。また、気象庁から警戒レベル3相当の大雨警報が発表されても、町の降水状況によっては、町から警戒レベル3が発令されない場合もあります。防災気象情報の発表と同時に、それと同レベルの避難情報が発令されない場合もあることを覚えておきましょう。ただし、状況により危険を感じた場合は、自らの意思で早期の避難行動をとってください。ハザードマップと一緒に事前に避難行動を確認しましょう。ハザードマップで自分の家がある場所に色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、町からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください。家がある場所に色が塗られている場合は、災害の危険があるので、原則として自宅の他に避難が必要です。自分自身または一緒に避難する方に、避難に時間を要する方、高齢者や障害のある方、妊婦、乳幼児などがいる場合、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人がいれば、分散避難、警戒レベル3が出たら安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。身を寄せられる親戚や知人がいなければ、警戒レベル3が出たら、町が指定している指定避難所に避難しましょう。浸水などの危険があっても、頑丈なマンションなどの上層階に住んでいる場合は、在宅避難、自宅に留まり安全確保することも可能です。分散避難を検討してください。町が避難所を開設する際は、新型コロナウイルス感染症対策のため、人との距離の確保や間仕切りの設置、十分な換気、アルコール消毒液の設置など、可能な限り避難所の衛生管理に努めますが、リスクを完全に回避することは不可能です。皆さんの大切な命を守るためにも、分散避難など3密を避ける行動に協力をお願いします。やむを得ず屋外へ避難するときの注意点。安全な場所へ早めに移動。避難経路が浸水しているなど、危険が間近に迫っている状況での無理な避難行動は避けなければなりません。早めに避難行動することが重要です。1、川には近づかない。降雨時に河川や用水路を見に行くことは危険です。2、避難は動きやすい格好で。ヘルメットや防災頭巾などで頭を保護し、荷物はリュックサックに入れ、両手が使えるようにしましょう。また、長靴は水が入ると歩きづらくなるので、運動靴で避難しましょう。3、足元に注意。水面下には、蓋の外れたマンホールや側溝など危険な場所があります。長い棒などを杖代わりにして、足元の安全を確認しながら歩きましょう。4、夜間の避難は危険です。道路が冠水していると、水路と道路の見分けがつかず、水路に落ちる危険性があります。5、一人で行動しないで。隣近所に声を掛け合って、複数人で避難しましょう。6、水の深さに注意。一般成人の歩行可能な水深は、男性で70センチ、女性で50センチと言われています。 ただしそれ以下でも流れが激しい場合は避難せず高い場所で救援を待ちましょう。7、近くの高い建物に避難。すでに浸水している場合や暗くて周囲が見えない時間帯など避難所へ行くのが困難な場合は近くの2、3階以上の建物に一時避難しましょう。8、自動車での避難は注意が必要。普通自動車は数十センチの水深でも浮いてしまい走行不能になる可能性があります。また放置された車両は他の避難者や緊急車両の妨げにもなります。停電時の連絡先。災害などにより停電が発生し長時間電気が使えなくなることもあります。停電地域や復旧の見込みなどの情報は東京電力パワーグリッドのホームページまたはスマートフォンアプリテプコ速報で確認できます。また切れて垂れ下がっている電線には絶対に触らないでください。問い合わせ東京電力カスタマーセンター、電話0120-995-007。備えていますか？災害時の備蓄品。自宅に1週間分以上の水や食料などの日常備蓄を。大きな災害が発生すると被害範囲が広範囲となりライフラインが寸断されるとともに道路も被害を受け物流が麻痺し食料や生活必需品の入手が困難となることが予想されます。このような事態に備え日頃から日常備蓄を行いましょう。日常備蓄は特別に災害用の備蓄を行うのではなく日頃から自宅で利用しているものを少し多めに備え発災時にも自宅で継続して生活することを目的としています。非常時の買い占めではなく普段の生活の中で無理なく無駄なく備えましょう。飲料水は1人分1日3リットル ×7 日で21リットル必要です。食事も1人分主食主菜とも3食 ×7 日で21食分備蓄しましょう。自宅にある食品飲料水を活用して無理なく備蓄。ローリングストック法、回転備蓄を利用しよう。ローリングストックとは災害などの非常時に食べる食材を普段から少し多めに買って備蓄し食べた分を買い足していく備蓄方法。カセットコンロは必需品。停電時の調理にカセットコンロは欠かせません。温かい食事を調理するためには予備のガスボンベを多めに備蓄しましょう。災害時の安否確認方法など防災家族会議を開こう。大規模な災害発生時は安否確認の電話が殺到し回線が混雑して固定電話や携帯電話がつながりにくくなります。このような状況では本当に救助が必要で生死を分けるような緊急電話もつながらなくなってしまいます。このため安否確認の方法は電話だけでなく災害用伝言サービスや E メール、ツイッター、LINE などの SNS の伝達手段も活用しましょう。また、災害は家族と一緒にいるときに起こるとは限りません。災害時に家族と連絡が取れないことは、精神的に大きな負担です。あらかじめ家族と話し合い、災害時の連絡方法や集合場所などを決めておきましょう。NTT 災害用伝言ダイヤル171を利用しよう。災害時にサービスを開始します。毎月1日、15日などに体験利用できます。録音するときは、1711、続けて被災地内の NTT の自宅電話番号、これで録音できます。再生するときは、1712、続けて被災地内の NTT の自宅電話番号、これで再生できます。録音時間は一つの伝言につき30秒以内です。各携帯電話会社のアプリもあります。携帯トイレも備蓄しよう。災害時に備えた食料や飲料水の備蓄は少しずつ浸透してきましたが、携帯トイレの備蓄も忘れてはいけません。 生きる上で食べること、飲むことと排泄することはセットです。水道が止まり、下水道が破損したら排泄物を流せなくなる場合があります。また、避難所のトイレを使うから備蓄はしないとの声も聞きますが、トイレのたびに避難所まで行くことは現実的ではありません。さらに、トイレットペーパーやティッシュ、ゴミ袋などの生活用品も備蓄しておきましょう。携帯トイレ、どれくらいの数を備えたらいいの？目安は、1人1日5回分として、1週間7日分、かける家族の人数分で、5人家族だったら175個。携帯トイレの種類は、大まかに吸水シートで水分を吸わせるタイプと、粉末状の凝固剤で固めるタイプの2パターンがあります。携帯トイレはホームセンターなどで購入できます。土砂災害にも注意が必要です。集中豪雨や長雨などで地盤が緩むと、土砂災害、崖崩れ、地滑り、土石流が発生しやすくなります。先日の令和2年7月豪雨でも、大切な多くの命がこの災害により奪われました。土砂災害に巻き込まれないためには、ハザードマップで危険箇所を確認するとともに、気象情報や町から発令される避難情報に注意しましょう。なお、災害の前には山鳴りや地鳴りがする、急に川の水が濁る、腐った土の匂いがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、立ち木が裂ける音や石がぶつかり合う音、小石が落ちてくるなど、様々な前兆現象が起こる場合があります。前兆現象に気づいたら、周囲の人や役場などに知らせ、安全な場所に避難しましょう。土砂災害は地震の際にも発生することがあります。また、地震の後では少しの雨でも発生する場合があるので、注意が必要です。町内には39箇所の土砂災害特別警戒区域などがあります。公助には限界があります。阪神・淡路大震災では、倒壊した建物から自力での脱出、家族や友人、近所の方によって救助された方の割合が9割を超え、救助隊によって救助された方は 1.7% でした。必要なことは、地域の防災力強化。防災の基本は、自らの命は自らが守る自助ですが、個々の力だけでは限界があります。また、大規模災害が発生した場合、地元の消防や警察、消防団、役場の救助、公助にも同様に限界があります。そのため、災害発生時は、地域住民相互の協力、共助が有効な手段となります。特に、高齢者や障害のある方、小さな子どもがいる方など、避難時に配慮が必要な方は、日頃から地域の方と、顔がわかる関係を築いておくことが重要です。また、皆さんの力が集まることで、地域の防災力も向上します。想定外の災害は突然やってきます。災害が起こった時にパニックにならないためには、日頃からの備えが大切です。事前にハザードマップを確認して、自宅の危険度の把握を行い、避難所までの安全な経路や近隣の安全な場所、親戚や知人宅などを必ず確認しておきましょう。大切な命を守るため、また今度ではなく、今できる備えを今すぐ始めてみませんか？参考参照、気象庁、消防庁、内閣府資料ほか。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。
一人親世帯臨時特別給付金のお知らせ。一人親世帯臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている一人親世帯などの生活を支援する取り組みの一つとして、国が実施する臨時特別給付金一時金です。なお、給付には基本給付と追加給付の2種類があります。基本給付、対象者、一人親世帯などで次のいずれかに該当する方。1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方。2、公的年金などの受給しており、 令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方、なおすでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。支給額、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円。追加給付、対象者、基本給付の対象者1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が減少している方、支給額、1世帯5万円。児童扶養手当受給者の方には、現況届のお知らせと合わせて、給付金のご案内をします。申請書は、子ども未来課窓口で配布するほか、町ホームページからダウンロードできます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。町内保育所子ども園の見学会にお越しください。保育園、子ども園に子どもを預けたいけど、申し込み前に実際にどんな保育園、どんな子ども園なのか見てみたい。園で話を聞いてみたい、質問してみたい、という方のために見学会を実施します。園名、住所、電話番号の順にお伝えします。竹原保育園、竹原317-1、971-7282、中央保育園、中尖929-1、987-4185、北子ども園、上尖38-5、986-6992、南子ども園、仮称、竹原88、090-7609-4489、この花保育園、下長久保、1112-3、943-5677、長久保保育園、下長久保、680-2、986-8931、精神保育園、なめり219、989-1421、阿蘇加子ども園、下尖578、986-7324、天音子ども園、下尖1401-1、939-5455、ポコアポコ保育園、ポコアポコ第二保育園、下尖127-5、981-0513、アドバンフクロウ保育園、本塾672-7、941-6213、エルマーキズ保育園、下尖87-1、941-8577、チェリッシュの森オリーブ園、竹原320、919-0441、チェリッシュの森ユーカリ園、竹原320、919-0293、夢咲保育園長泉、中尖54-1、939-9788、すべて事前に電話予約が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5528。第34回長泉町観光交流写真コンテスト応募作品を募集します。あなたが見つけたおすすめスポットや、とっておきの美しい風景など、長泉町らしい魅力あふれる作品を募集します。今年はインスタ部門を新設しましたので、ぜひご応募ください。テーマ、長泉町の四季の風景、町内のジオサイト、あゆつぼの滝、割子塚稲荷神社、釣り落としの滝、原文古墳、鎧ヶ淵、応募資格、どなたでも、応募期限、 令和3年1月31日日曜日必着。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉観光交流協会、電話 988-8780、 郵便番号 411-0943、 下戸狩り 1283-11。 情報ステーションプラスプレミアム率 60% の商品券を発行します。新型コロナウイルス感染症により影響を受けた町の経済を活性化するため、プレミアム付き商品券を発行します。今回の商品券は、長泉町に住民票のある方全員が購入することができますので、ぜひご活用ください。対象、次のいずれかに該当する方、7月20日時点で長泉町に住民登録がある方、7月21日火曜日から8月28日金曜日までに、住民登録をされた方。商品券の概要。8000円分の商品券を5000円で購入することができます。1000円券7枚、500円券2枚。商品券の購入は1人1セットのみとなります。4人世帯の場合は4セット購入でき、プレミアム分が最大で1万2000円つきます。有効期間8月28日金曜日から令和3年1月31日日曜日。商品券購入方法。8月中旬から順次世帯主宛に世帯人数分の購入券を郵送します。購入券と購入分の現金を持って販売所へお越しください。購入券をお持ちでない方には商品券を販売することはできません。商品券販売箇所、販売期間。ウェルピア長泉、ベルフォーレ、南部地区センター。いずれも8月28日金曜日から8月30日日曜日。町内マックスバリュー。ウェルディ長泉店、中戸狩店、竹原店、エクスプレス下戸狩店、グラッテ長泉店。8月28日金曜日から9月5日土曜日。長泉町商工会。8月31日月曜日から9月4日金曜日と、9月7日から10月16日の平日のみ。時間はすべて午前10時から午後5時までです。詳細は町ホームページまたは商工会ホームページに載っています。問い合わせ産業振興課、電話989-5516、商工会、電話986-0685。令和2年度中に70歳を迎える高齢者の皆さんへお知らせです。町敬老会の中止に伴う敬老祝い金及び敬老祝い品の贈呈について、新型コロナウイルス感染症予防対策として、例年実施している町主催の敬老会は中止します。敬老祝い金について、対象、昭和26年4月1日以前に生まれ、8月1日現在、町内に住民登録のある方、贈呈方法、お住まいの地区ごとに期間を設けて役場で贈呈、詳細は8月中旬に郵送する案内はがきに載っています。敬老祝い品について、対象、喜寿、米寿、卒寿、白寿、満100歳を迎えられる方、及び100歳以上の方。贈呈方法、対象となる方の住所へ、9月中をめどに直接配送。新型コロナウイルス感染症対策、長泉町高齢者タクシー・バス利用助成事業利用券を交付します。新型コロナウイルス感染症対策として、外出機会の拡大や社会参加の促進を図ることを目的とし、新たな町の支援策として、町と契約するタクシー・バス会社で利用できる5000円分の利用券を交付します。対象、昭和26年4月1日以前に生まれ、8月1日現在、町内に住民登録のある方、 8月中旬に郵送する敬老祝い金の案内はがきが届く方が対象です。交付方法、敬老祝い金とともに交付、交付数100円券が50枚、有効期限、令和3年3月31日水曜日、問い合わせ、長寿介護課、電話989-5537。高齢者への虐待を防ぐため、一人で悩まないで相談をしてください。新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの高齢者の方が外出を控え、自宅で過ごす時間が増えています。そのため、養護者、介護する方の生活不安やストレスの増加が予想され、高齢者を取り巻く家庭内での人間関係、養護者の介護疲れなどの要因が影響し、高齢者への虐待の発生、深刻化が懸念されています。町では地域包括支援センターを小学校区ごとに設置しています。高齢者への悩みや不安などがある場合は、お気軽にご相談ください。地域包括支援センターにご相談ください。地域包括支援センターは、高齢者の総合的な相談支援窓口です。ところ、1、長泉北地域包括支援センター、北小学校区、下長久保781-1、電話941-5335、2、長泉町地域包括支援センター、長泉小学校区、中尖828、電話989-5519、3、長泉南地域包括支援センター、南小学校区、下尖457-2、電話918-2121、相談内容の例、介護サービスを使いたい、家族の介護のことで悩んでいる、近所の高齢者の様子が心配、青年後継制度について、悪質な訪問販売に困っている、問い合わせ長寿介護課、電話989-5537、無料の公衆無線 LAN、Wi-Fi をご利用ください。町では、町内施設へ訪れる方々の情報通信の利便性を図るため、公衆無線 LAN のサービスを提供しています。Wi-Fi に接続すると、町内の観光や飲食店情報を掲載したウェブサイトにつながります。設置場所、役場本館1階、ウェーピア長泉、ベルフォーレ、接続制限、認証1回あたり15分間の接続が可能。1日あたり4回、最大60分の接続が可能。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、陽性課、電話989-5500。
情報ステーション、はじめはお知らせです。議会を傍聴しませんか？町議会9月定例会は8月31日月曜日に開会予定です。本会議はどなたでも傍聴することができます。事前の予約は必要ありません。なお、会期、議案名、一般質問者は開会日のおおむね6日前に町ホームページへ掲載します。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中継映像の上映など、議場以外での傍聴となる可能性があります。定員40人、問い合わせ、議会事務局、電話989-5526。重度障害者、障害児、医療費助成金受給者証の更新手続きをお忘れなく。持ち物、現在お持ちの受給者証、障害者手帳、健康保険証、認め印、更新期間、8月17日月曜日から31日月曜日、申請場所、福祉保険課。なお、更新手続きが必要な方には通知をします。新しい受給者証は9月下旬に郵送します。問い合わせ、福祉保険課、電話989-5512。 避難行動要支援者登録にご協力ください。町では災害が発生した際に自分や家族の力だけでは安全な場所へ避難ができない要支援者を本人の同意に基づき事前に登録し、各地区で登録情報を共有した避難計画を作成しています。台帳への登録を希望される方は福祉保健課または各区の民生児童委員にご相談ください。対象、災害時に自力での避難が困難であり、次の1から6のいずれかに該当する方、家族の支援が受けられる場合を除く。1、身体障害者手帳1から3級を持っている方。2、自立支援医療の支給を受けている方。3、療育手帳 A を持っている方。4、要介護度3以上の方。5、難病・特定疾患受給者証を持っている方。6、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の方。なお、登録された個人情報は避難計画を作成するため、自治会や自主防災会、民生・児童委員、避難支援等関係者が共有し、災害時などに活用されます。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5512。小規模保育事業所が新設されます。0歳から2歳児が保育対象の小規模保育事業所夢咲保育園長泉が10月に開所します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話989-5528。ここでテープを裏返してください。